皆様おはようございます。今日は、主の重荷を共に負う恵みというテーマで見させていただきます。13節、先ほどお見せしてくださった箇所の13節をもう一度拝読してお祈りいたします。第2コリント12章13節。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。この私があなた方に負担をかけなかったことだけではありませんか。この不正のことは許してください。パウロは、負担をかけて許してくださいではなくて、かけなくて許してくださいと告げています。共に重荷を負うことは負担ではなくて恵みであると、祝福であると彼は確信していたからです。では共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが重荷を負うこと、犠牲を払うこと、それがあってはいけないことである場合もありますし、また祝福であり当然の重荷だという時もあります。どうか負うべき重荷を負い、負ってはいけない重荷を負わないように、私たちがあなたにある祝福のうちを歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。前回は、私は弱い時にこそ私は強いとパウロが証ししたところを見てまいりました。パウロは自分が素晴らしい神様の啓示、幻を受けた時、主は自分が高ぶらないように肉体の棘を与えられたと証ししました。その棘がなくなったらもっと精力的に働けるのにと神様に彼は祈りました。何度もです。しかし主の答えは、私の恵みはあなたに十分、私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと答えられました。彼は当時なお肉体の棘や様々の困難の中にありましたが、喜んで自分の弱さを誇りますと証ししていたのです。今日はその続きの部分、11節から見てまいります。主にこういう内容が記されています。一つ目は、パウロはまずコリントの教会を責めます。あなた方がこうしたんですよと。そして自分の弁明をします。私が愚かにも自分を誇ったのはあなた方がそうさせたんですと、あえて責めました。その上でパウロはコリントの兄弟姉妹にごめんなさいと謝罪します。それが今13節でお見せしたように、あなた方に負担をかけさせなかった不正を許してほしいと謝罪しております。そして3番目に、彼は私が欲していること、求めているものはあなた方自身ですと告げます。主にある私の労苦の身であり、愛してやまない霊の子供たち、共に救いに預かる兄弟姉妹であるあなたたちを愛と全き信頼の交わりの中に取り戻したいと私は切望していますとパウロは訴えます。 つ一つ見てまいりましょう。第一の点は、パウロが誇ったのは、コリントの兄弟姉妹のために、やむを得ずしたことだということです。11節に、12節をもう一度読みいたします。私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理に私をそうさせたのです。私は当然、あなた方の推薦を受けてよかったはずです。私はたとえ取るに足りないものであっても、あの大使徒たちに少しも劣るところはなかったのですから。私は忍耐を尽くしてあなた方の間で使徒としての印を明らかにしました。印と不思議と力ある技によってです。パウロは冒頭で、私は愚か者になってしまいましたと告げます。彼は自分を誇ることは愚かですと散々教えてきました。それなのに、ここでは自身の自慢をたくさん書き記しています。まずユダヤ人としての純粋な血筋のもとに生まれたこと、そしてキリストのしもべとして数々の労苦を耐えてきたこと。十一章で見た通りです。十一章の22節以降、イスラエル人です。そして23節にキリストのしもべです。と言ってしもべとしての労苦がたくさん明かしされています。そして12章の冒頭から出てきているのは、天に上げられて神様の素晴らしい啓示を受けました。そう彼は明かししました。教会だけでなく、どんな組織でも、良い指導をするためには、指導をする者として認められる必要があります。あんな先生の話は聞きたくないですと指導ができないんです。パウロはコリントにおいても数々の労苦をなして、普通ならばその姿を見て、自分たちを心から愛して、仕えてくれる神様の器ですと認めて、教会の人たちはその指導者を尊敬するのが普通です。邪魔が入らなければパウロもそういう関係を保ち続けていたはずなんです。確かにパウロには迫害者としての残念な過去がありました。また先週見ましたように、与えられた肉体の棘によって弱さを負っていて十分に働けないという部分がありました。しかし、与えられた人としての証は、体が弱いとか過去がいまいちだったということではなかったんです。神様の召しに忠実に仕えて、まっすぐ福音を証ししたことです。与えられた飯と奉仕の証は他の人に少しも劣ることはなかったとパウロははっきりと告げています。しかしながら、パウロの後に教会に入り込んだ偽教師たちがパウロを貶めました。そして兄弟姉妹はその非難を真に受けてしまったのです。コリント教会はこうしてパウロを疑いの目で見るようになり、見下して、彼が真実に導こうとしても反発するばかりでした。12章の16節にこう書いてありますね。途中から読みいたします。悪賢くて、あなた方から騙し取ったと言われます。 今なおそのような思いを抱かれていたわけです。こういう思いで見ていたら話を聞けませんね。叱っても受け入れません。普段は弁明や自慢をしないパウロでしたけれども、偽教師たちの言っていることが事実無根であることを証明するためにあえて弁明と自慢をしたのです。やむを得ず自分のことを誇ったのは許してほしいとパウロは懇願しました。あなた方が偽りの訴えに耳を傾けて信頼関係が失われているので私は弁明しているのですとパウロは訴えました。教会がそのように混乱させられることがあります。世の風評や教会に入り込んだ偽兄弟、偽教師によってせっかくの信頼関係、愛の関係が壊れてしまう危険もあります。教会が霊的に混乱したり緊急の状況に陥ったとき、牧師や役員は普段は行使しない判断や指導をすることが起こるかもしれません。教会を守るためです。やむを得ない事情でそうしたことを急いで説明することもあると思いますし、説明できない時もあります。でもその時でも受け入れて協力し、また許してほしいのです。第二の点に入っていきましょう。先ほど13節をお読みいたしましたが、パウロはあなた方に負担をかけなかった不正を許してほしいと告げます。コリント教会が他の主教会よりも劣っている点は、パウロが教会に経済また労苦の負担をかけなかったことでした。もちろん伝道を開始したばかりのまだ救われてなかったり、救われて間もない巨大姉妹の時には負担をかけないことは当然です。しかし教会として発足し、巨大姉妹が応分の奉仕や経済的負担を担う力があるのに負担させないことは失礼なことでした。パウロがあえてそう判断したのは、教会に起こった混乱がひどくならないための対応だったのです。先ほど12章の16節をお読みしましたけれども、負担をかけなくていても悪がこしこくってあなた方から騙し取ったと言われるという不信が根強くあったのです。ですから疑いの根を断ち切るためにパウロは負担させませんでした。偽教師たちはパウロが金目当てで奉仕していると訴えます。金目当てで来ていたのはむしろ偽教師たちの方だったんですけれども、また、エルサレム教会への支援献金を諸教会に募っているときに、偽教師たちはパウロがそれを着服しようとしている、つまり詐欺行為だと吹聴したのです。ですからパウロは コリント教会から信頼を回復するまで受け取りませんでした。ですから、コリント教会は本来、伝道者を支える特権、そして、義務に預からなかったんです。また、奉仕においてもおそらく、あまりさせなかったと思います。誰が優れているか、誰が、神様の賜物を豊かにいただいているかということで互いに争っていました。まあ、特に目立つ奉仕についてです。こうして教会が平和の場所でなく争いの場になっていました。その混乱をひどくしないために、収めるために、パウロは奉仕の重荷を巨大姉妹が負うのを控えたでしょう。これもまた本来いただくべき奉仕に預かる祝福を得させなかったことになってしまいました。困難している教会が守られるためにやむを得ない指導でしたけれども、それでもパウロはこの不正のことは許してくださいと謝罪しました。伝道者として本来のことをできていなかったからです。エペソ人への手紙の4章の13節、少し後ろの箇所ですけども、4章12節13節ですね。388ページの下の段です。11節から13節をお読みいたします。こうして、キリストご自身がある人を使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。主に捧げ、また、奉仕することによって、私たちは成長していき、祝福に満たされていきます。そのために、教会の奉仕者は、立てられたのにそれができなかったということをパウロは心から詫びていました。教会に来られている方たちでまだ来たばかり、まだイエス様を信じておられなかったり、また様々な事情があってという方ならば、重荷を負わせることは しません。しかし、例えば、家族、まあ、教会は家族ですから、一般家庭でも、働くようになったら、家計を助けるのは、当然負うべき重荷です。また、家の仕事を手伝うこともできることはすべきです。それと同じように教会も私たちが神の家の家族ですので、教会が立ち続け、その働きをなすために捧げ、また奉仕するのです。パウロは、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分、言い換えれば器官ですと言います。 肉体においてそれぞれの器官が働かないと体全体が困るように、私たちはそれぞれの賜物を用いて教会全体を捧げていくことが自分のためであり、全体のためであり、主のためであるんです。教会はですから一人一人が使えることを通し、捧げることを通して成長し、祝福を明かしていくんです。主はバプテスマによって教会の、弟子となってですね、バプテスマを受けて教会の一員となり、献金によって経済を支え、伝道者の生活を支えること、またそれぞれの活動や集会のために祈り奉仕すること、こうして各自成長していくために学ぶことを命じておられます。宣教の命令にある通りです。ペテロはこう書き送っています。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。第一ペテロ2章5節。とある通りです。教会一人一人が負担を負うこと、重荷を負うことこそ祝福だということを第2番目に覚えてみましょうね。そして3番目のこと、パウロが願っているのは、そして主が願っておられることは、愛と信頼によって固く結びつくことです。パウロはですから言いました。私が一番欲しいのは、あなた方自身です。と。パウロは三度目のコリント訪問を準備していました。第二コリントの十二章に戻っていただけますか。十二章の十四節に、冒頭に記していますね。あなた方のところに三度目の訪問をする準備ができていますが、とあります。しかしパウロは先に見てきましたように、コリント教会を訪問することを今とどめていました。以前厳しく指導したことで生じた反発、痛みが呼び覚まされて、まだ平安な心でパウロに会ったり指導を聞くことができなかったからでした。この手紙が書き送られた経緯は7章にあります。テトスがコリント教会の良い知らせを持ち帰ったことから始まりました。7章の6節7節を読みいたします。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。まだ帰ってこないと大丈夫だろうかと心配してたんですね。7節を読みします。テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによって私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、あなた方に対する熱意を知らされて、私はますます喜びにあふれましたと。コリント教会が自分たちのした過ちを悲しみ、悔い改めたことが知らされたのです。そして、パウロは、8章に行くと、8章の18節、私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。そして22節に、また彼らと一緒にもう一人私たちの兄弟を送りますと、そう書き送っています。もう一度テトスたちを主教会の代表に一人加えて送ると言ってるんです。これは 回復し始めたコリント教会がさらに完全に立ち直って、そして三度目の訪問を心から喜んで再会の時とできるようにと願ってのことです。第12章にの14節をお読みいたします。第12章の14節、見なさい、私はあなた方のところに三度目の訪問をする準備ができていますが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方が持っているものではなく、あなた方自身なのです。子が親のために蓄える必要はなく、親が子のために蓄えるべきです。パウロはなお負担をかけることをしないと言い、そしてあなた方の負担を求めているのではなく、あなた方自身を求めていると告げています。親は子供のために犠牲を払うことを喜ぶのと同じです。パウロが切望していたのは、幸いな信頼と交わりを回復し、以前よりもさらに固い絆で主にあって結びつくことでした。先にテトスやもう一人の兄弟はパウロから使わされた、パウロの労働者なんですけど、コリント教会と良い関わりが築けていました。同じように彼らを送ったパウロ自身とも良い関わりが築けるようにと、過去の痛みを乗り越えることができるようにと願っていたんです。確かに崩れた人間関係を回復するのは大変なことです。特に真剣に主を信じて結びついたはずの教会でのクリスチャン同士、また牧師と信徒の方との関係がもう信頼できない、信用できないというふうになったら、回復するのは本当に難しいことです。でもパウロは諦めませんでした。イエス様が神様に敵対した自分を許してくださり、十字架の犠牲をもって和解させてくださった、その神様が主にある巨大姉妹の関わりをも回復させてくださると信じていたからです。私たちも諦めないで関わりを、良い関わりを求めていきましょう。パウロはあなた方は盗んでいるとか、まあそういうふうに言われてきたんです。どれほど傷ついていたかと思います。でも主にあってはばかりない関係を回復できると信じて祈り続けていました。ホセア書にこういう言葉があります。さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださるからだ。人間関係は難しいものです。壊れた関係を回復するのは難しいことです。でも主が十字架の犠牲をもって平和をもたらしてくださることを信じて励んでいきましょう。そしてクリスチャンとして平和の施設となれるように励みましょう。諦めないでお祈りいたします。天の父様、どうか私たちが真の平和を求めるものですけども、それがキリストにあることを覚えて、罪を許されて清められて歩み出せますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。